本日のところから使徒パウロの最後の旅となりますローマへの道のりが始まります。まるでそのスタートの号砲の引き金を引いたのがアジア州からここ都エルサレムに来ていたユダヤ人であった。彼らは前回のパウロが同胞への配慮として誓願の儀式を執り行って終えようとしていたその時にパウロの姿を神殿の境内で見たというわけです。パウロの姿を見てこのアジアからやってきたユダヤ人たちは一瞬のうちに彼らの心の憎悪のスイッチが入ってしまったと言ってもよいでありましょう。私たちにも似たような経験があるのではないでしょうか。いつもそのようにそんなに気にしていないつもりであったのが、ある瞬間その姿を目にしたときに言いようもない怒りや憎悪がいきなり湧き起こってきてしまう。このアジア州と言われるトルコ最西端の地域からこの遠く離れた都エルサレムにおける必要なとも言うべきこの憎悪の原因は一体何なのかであります。故郷ではすでにパウロたちとこのユダヤ人たちとのぶつかり合いは確かに起こっていたでありましょう。しかしその故郷から遠く離れたこの都エルサレムでどうして都中を巻き込むような騒動を起こしたのであろうかと。端的に言えば彼らユダヤ人にとってパウロが語る福音そのものが、平たく言うと気に入らないから出会ったと言ってよいと思います。裏返して言えば自分の行いによる自己実現の道がまるで否定されるように感じるからであったと言ってよいと思うのです。パウロの語る福音はただキリストの十字架の犠牲による許しを信じ死に勝利された復活の主の命をいただいて神の子とせられ永遠の神の御国を目指す者とせられる、そこに私たちの救いがあるというわけです。ただキリストの十字架、つまり 100% キリストの十字架によってというわけですが、それによって実は本当はその主イエスこそが私たちを誰よりも認め肯定し尊い存在としてくださると福音は語っているはずであります。宗教改革の時にその旗印となる言葉が5つありました。5つの空とも言われたりするのですが、空というのはラテン語で何々のみのみ、ね、何々のみを意味するラテン語です。5つの空、それはただ聖書のみ、ただ信仰のみ、ただ恵みのみ、ただキリストのみ、そしてただ神の栄光のみ、この5つだというのです。この中で特にただ信仰のみ、ただ恵みのみというところが引っかかってしまうわけであります。パウロの語る福音というのは自らの行いの成果によって自己実現しようとする、聖書の言葉で言うと神の前に義とされて救われようとするというそういう思いと願いが 音は、いや、それは幻想でしかないんだと、不可能なんだと言ってくるわけです。で、それは一生懸命真面目に律法を守り、神の御心に従って正しく生きようとしてきている自分の今までの歩みも、今の自分の思いも、何もかもがまるで全否定されるような、そんな思いに駆られたのではないでしょうか。自己実現などというとちょっと硬い表現ですけれども、自分という人間が本当にきちんと成り立っていくように、私はこれでいいんだって言えるように、このユダヤ人たちは一生懸命律法を守ろうとするわけです。しかしそれはその自己実現のための律法を利用することであり、しかもその利用の仕方は曲解していくものであった、誤用であります。律法を神から与えられた特別な宝と言いながら、実質は自己実現のための道具にしている。律法の規定に忠実に従って、自分はこれだけのことはしたのだ、そういう自負を持っていく。それがどうして認められないのか。福音というのは、人間が一生懸命に神の御心に沿おうとして頑張っているということを何も認めようとしないではないか、そういう批判になるのではないかと思うのです。ただ信ずる、ただお恵みによるというのはいいように聞こえるけれども、実は自分が無視されて、自分が頑張ってきたことが水泡に帰するということになるのではないか。それで本当に自分が認められたとはやはり思えない。自分の満足感や、あるいは納得できるもの、手応えが欲しい。それは聖書の別の箇所で言っている印を求めることと一緒であります。ただ信仰のみ、恵みのみののみ、空こそ主イエス、そのお方のみが本当にあなたのことを認めて肯定し、君は宝だ、神の子だとまで言っている意味になるわけです。しかしそれが聞けないというのは、自分というものがどこまでも中心にいて、人生の中心にある玉座に自分がこう座り続けようとしているからではないだろうか。しかし、まことに不思議な神の導きの中、思いもよらぬ経験、出会い、しかも特にその中で砕かれる経験を恵みとして与えられてくる。自分の人生の中心に置かれているその席から立ち上がって離れて、主イエスをお迎えしていく。それが悔い改めにと言ってもよいでしょう。もしかしたら世の中の人たちからは、それは自分の人生を手放しているんだと言われるかもしれません。しかし、その玉座に自分が座り続けているところから、そこをいわば手放して、そこを主に座っていただくことによって、得られるものがある。主の十字架の犠牲をもってまでして、この自分はもうすでにきちんと認めてもらっているんだ、もう不足は何もない、それが十字架の許しと復活の命にある恵みであるんだということを心底受け止めることに となるでありましょう。その椅子から立ち上がっていくときに。しかし、そうは言いながらも私ども、私自身も皆さんも、私の友達もそうですが、信仰を賜物としていただきながら、自己肯定感が極めて低くなっていってしまい、信仰の喜びを感謝するよりも、どーんとこう気持ちが落ち込んで、自分の至らなさや情けなさに打ちひしがれて生活している友が、やはりあると思うのです。自分で自分を否定して、自己肯定感を自分でさらに低くしていることに、もしも何かで気づかされたならば、この十字架の前にもう一度新しく立ってみたらいい。そこに復活の生ける主イエスがその御手を差し伸べ、私だと、私がお前をきっちりと認めているんだよというその声を聞いてもらいたいと願うのであります。さて、今日のところで、このなぜ必要なまでにパウロのことを憎悪するかをお話ししましたが、彼らが具体的にやったことは民衆を扇動することでありました。扇動する、世界のドキュメントというテレビ番組で以前ヒトラーの演説というタイトルのものがありました。民衆を扇動することにかけて、私もが知る限り歴史的に悪しきカリスマとでも言うべきものを持っていた代表格はやはりヒトラーだと言ってよいのではないかと思います。彼の演説、一体どういう特徴を持っていたのか。あの小柄な体で、この鼻の下のおひげを生やしてですね、でも彼が手を振りかざしながら演説するわけですけれども、ただ声を大にして演説すればよいというものでもなかった。彼は民衆を扇動しようとするときに、民衆の不満と恐れを煽るわけですけれども、例えば当時は第一次世界大戦でドイツが敗れて、莫大なその、負債というんでしょうか、を負って国が弱っていた、失業者が街中に溢れていた、そんな困窮の中に人々はこう落ち込んでいたわけです。で、その苦しい生活を強いられている不満と、一体これがどこまで続くのだろうかという恐れが民衆の中にこうずっとこう根深くあったわけです。で、それをある意味ではヒトラーは煽るんですけれども、その煽るときに何て言ってるか、あなた方は犠牲者なんだ、君たちは犠牲者だ、そう言っていわゆる犠牲者意識とでも言うべきものを植え付けていくのです。その上で、あなた方に不当な仕打ちをし、職を奪い、収入を奪い、生活を苦しめ、そして偉大なゲルマの民としてのプライドまで傷つける、そういう者どもを口汚く罵るわけです。あいつらが悪いんだ、そう激しく強く汚い言葉で断言していく。さらには、発信する情報に粉飾を施し、 何の根拠も証拠もないことをあたかも正しいものであるとやはり断言し、いわゆる偽情報を植え付けていくわけです。この先導に乗らない人々は、そんなおかしな情報をどうしてこの圧倒的多数の民衆、群衆は信じ込んでしまうのだろうかと疑問に思うわけです。調べればすぐわかるじゃないかと。しかし、このそういう先導に乗ってしまう人の心理というものは、自分たちが実は犠牲者だったんだということに気づかせてくれて、しかもそこから救ってくれようとしている人の言うことは正しいことだ。それに反対するのは信用できないという極めて単純な白か黒かの決めつけを自らの中にこう生み出していってしまう。結論先にありきですから、どんどんそこに対するこじつけも起こってくるわけです。人に言われなくても自分でこじつけていくんです。今日の場面では、パウロがギリシャ人でエフェソ出身のトロフィモという人を、このエルサレムの街の中でパウロが一緒に連れて歩いているのを目撃したんだと。それは事実でしょう。でも今パウロが神殿の中にそのギリシャ人で異邦人であるトロフィモを、本来立法では禁じられている領域に連れ込んできているかどうかっていう事実確認をしないで、かつて見たんだ、あいつと一緒にいたのを見たんだということから、ある意味ではこじつけて、そいつを今もこのパウロは連れてきていると、いわば嘘をつくわけです。そこまで行くと、もはや公平公正な情報チェックというものは、ファクトチェックとか言われますけどね、できなくなるわけです。アジア州から来たユダヤ人たちは、このパウロという男が、自分たち神の民と神の賜った高なる立法と、この聖なる場所を無視し、背くように教えているという。無視するっていうのはですね、実はちっちゃな、肩というギリシャ語の前置詞一個で、表すんですけども、何々敵対するとか反対するとか、そういう、意味の使い方でここは使われているんです。この男は、神の民としての自分たちを含めての神の民、立法、そしてこの聖なる場所に対して反逆するように、背くように、敵対するように教えている。それはいわば、この神の民である自分たち、立法を宝だと思っている自分たち、この場所を聖なる場所と思っている自分たちが全否定されているという主張にもなる。また異邦人であるギリシャ人を神殿に連れ込んで聖なる場所を汚したとも言っている。それもやはり自分たちにとってかけがえのない場所をこの男は踏みにじっている。あなた方はその犠牲者だ。その犠牲者意識をある意味では喚起する。犠牲者意識の埋め込みというべきものが上手になされている。これが先導する側の鍵ポイントです。先導される側のポイントもあります。先導されている人たちは、一人として自分が先導されているなどとは微塵も思わない。かえって その犠牲者意識に基づく正義感をどんどん自己増殖させていく。犠牲者意識に基づく正義感を自己増殖させ、そして同類のものが集まっていくことによって一層自己陶酔に陥り、セルフマインドコントロールとも言うべき状態に陥ることになるわけです。どんどん自分で自分にこのその思い込みをかけていく。そこで起こる具体的なこととして、自分たちの正義に反対するものは悪であり敵であって、それと戦わなくてはならないという集団心理が形成されるわけです。犠牲者ですから自分たちは攻撃されていると思い、それに対して対抗して戦わなくてはならないと思い込むわけです。もうそのあたりになると先導者がそこまでいちいち吹き込まなくても、自分の方からそうどんどん思っていく。先導された民衆の暴力性があらわになり、エルサレムはいわば競争のるつぼと化してしまうわけです。そこでは目的が正しければどんな手段も正当化されるという まさに悪魔の論理がまかり通るようになるのです。自分たちの正義がその目的となっているわけですから、その正義のために貫くためになすべき手段はいかなる手段も正当化される。だから暴力も嘘も粉飾することも隠蔽することも、すべて目的が正しくあれば OK になるんです。結局扇動された民衆の暴力性があらわにせられ、パウロを打ち叩き、そして本当に殺そうとまでする競争のるつぼに化してしまう。なんとこれに異邦人で異教徒であるローマ軍の駐留する軍団のトップである千人隊長がこれを収拾しようとすることになるわけです。千人隊長ですから、聖書で時々出てくる百人隊長のその上ですから、大きな、それこそ兵士の軍団を率いてですね、この事態を収拾しようとするわけです。この狂乱のるつぼの中にですね、ローマ軍の兵士たちがザッザッザッザッザッザッザッザッ、おそらく歩調を揃えながら進んでいくわけです。千人隊長はパウロのことは何も知らない。パウロが何をしたのかも分かっていない。だから当然千人隊長は周りの者に尋ねるわけです。しかし、答えはバラバラ。一致した答えが返ってこないわけです。つまりそれは、群衆は皆自分勝手な解釈と決めつけをしてきていることの証左であります。千人隊長は鎮静化のために、一旦パウロを群衆から引き離そうとします。それはパウロを保護するというよりも、事実関係を確認して法にのっとって裁判にしようとするものであります。この群衆の競争の危険性というのはかなり高く、このパウロを放っておけば確実に殺されるであろう。法治国家のローマとしてはそれは許されざることであります。なので迫り来る群衆がそいつを殺せと行ってくるのに対処するために、なんとパウロを担いで兵に運び入れるありさまであったという。群衆のこの競争のるつぼより 千人隊長がパウロをこう救出したとなるわけです。つい少し前に預言者アガボという人間がこのパウロに対してですね、あの帯で手足を縛ってパフォーマンスをしたときにですね、パウロがやがて異邦人の手に引き渡されることになると言っていたことがまさに成就するわけです。汚れていて神を知らぬ罪人である異邦人の手に渡されたけれども、皮肉にもその異邦人によってパウロは救われることになるのです。話が飛びますけれども、昔私の世代、1970年ちょっと過ぎ、フォークソング全盛時代、吉田拓郎という人が人間なんてという歌を歌ってました。人間なんてララララララララ、人間なんてララララララララ、その繰り返しの歌です。ほとんど中身がない、ただララララララララと歌っているだけ。でも人間なんてって言いながらララララララとしか言いようがない、あるいはそう言い交わそうとしていくのか、人間に対する深い失望と、その人間の愚かさに対する無別とでも言うべきものがどこか含まれているように私は感じ取れるのであります。今日のこの使徒言行録の27節から36節のこの御言葉を聞いていくときに、先導する側と先導される側の両方を見て、なんてバカなんだと、愚かなんだと思うわけです。もちろん自分のことは棚に上げてありますけれども。でもやっぱり自分はこんな人たちとは違うと。その愚かさが自分には見える。どこかそう自分を高みに置いて批判することができるわけです。いや、実際する。改めて先ほどのこの先導のする側とされる側のポイントを振り返りながら思うときに、両者に共通している一番根底にあるのは何かといったら、やはりあの福音に一番こう反応する、ネガティブな反応を起こしていく自分の行いによる自己実現が両者に共通しているものではないか。自分の手で救いをつかみ取っていく、そうしたい、そうしようとする、それで本当に何ができると言えるのか。先導する者たちも先導される者たちも等しく真面目だし、一生懸命だし、努力もする。しかしその求めはやがて八方塞がりになっていくのではないか。成功体験しているうちはいいんです、いいんです。しかしやがてベリベリとその依存していったものが自分のキャリアも剥がれ落ちていくんです。一生懸命努力して積み上げてきたものがこう崩れていってしまう。最後は病気と死に対してそれらが何の役にも立たないということが明らかになってしまう。自分を高みに置いて批判できているうちはいいんですけれども、それも長くは続かないのです。実は同じものを君も持っているのではないか。今日のこの騒ぎを起こす人たちと踊らされてパウロに襲いかかっている人たちと、それを何とかしようとしている千人隊長たち、今日のこの聖書の御言葉の中にこう、いい御言葉ですねって線引きたくなるようなところありますか？ないでしょ。でもこれで分かることがあるんですよ。今 日のこのテキストで分かることがある。吉田拓郎が人間なんてって言った、その人間ですよ、私たち。扇動し扇動される、どうしようもない人間どもの姿を、私どもは今日のこの御言葉をによって目の当たりにし示されるわけですが、それを改めて今の世界とか自分自身の生活と照らし合わせて、あるいはすり合わせて、この十字架の前に立つのです。その時もしかしたら自分自身と向き合い、秘められた欺瞞が自分と神様との関係の中であらわにせられる。言い訳など全く通用しない自分の愚かな事実がある。だから自分をどっか高みに置くなんてことは全くできない。その時私どもは砕かれる。その時ただ愕然とするしかないかもしれない。しかし、そこがどん底であるならば、そのどん底に復活の主がおられるのです。復活の主イエスとの出会いと対話に心を開かれていくときに、どうして神様はこんな人間を、もう人間でさえ人間なんてって言いたくなる、こんな人間を御子をこのそんなものの身代わりとして使わし、十字架の犠牲をもって救おうとなさるのか、驚き怪しむことになるのではないだろうか。自虐的に聞こえるかもしれないが、こんなどうしようもない人間を、そこまでして愛される神の愛って一体何なんだという思いを抱かざるを得なくなるのではないか。このとんでもない愛を受け取ったとき、相変わらず人間の愚かな競争にいつも私どもは巻き込まれそうになりながらも、この世を、この世界をこう俯瞰する鷹の目が与えられていく。信仰の目が与えられる。それはこの世を、それこそ本当の高みから全体を見る俯瞰する目であります。落ち着いて真実な誠実な言葉を持って人を見下さずに対話していこうとする。なぜなら以前の自分はやはり同じ穴のムジナであったから。主イエスより賜る言葉を携えて、この競争の世にあって福音の光を明かしし輝かせていきたい。